こんにちは。特別賛美に感謝いたします。それでは早速ですけども、共に御言葉を見ていきたいと思いますけども、新約聖書のマルコの福音書の14章26節、マルコの福音書14章26節から31節をまずはじめにお読みしたいと思います。マルコ14章26節から31節お読みいたします。そして賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけていった。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。今日はここから弟子たちのつまずきっていうそのテーマでしばらく御言葉を見ていきたいと思います。神様にお祈りを捧げたいと思います。天の神様、どうかただいまからのひととき、御言葉を祝福してくださいますように。御言葉によって私たち一人一人信仰を養い育ててくださいますように。ひとときを見てにおいだねして、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様と弟子たちはですね、エルサレムで用意された客場でですね、杉越の食事をしたわけですね。そしてそこでパンを裂き、祝福して彼らに与えてね、言われたわけですね。これは私の体ですと。そして杯も取って感謝を捧げて彼らに与えて言われたわけですね。これは私の契約の血です、多くの人のために流されるものですと。主の晩餐を行われたわけですね。そして言われたのですね、これから十字架に向かわれるということであるわけなんですね。そしてその後イエス様は26節見ますとね、賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけて行かれたというわけなんですね。まずはじめに見たいのは、彼らは賛美の歌を歌ったということなんですね。杉越の食事の後ではですね、詩編の115編から118編がですね、賛美として歌われたと言われているわけなんですね。どのような賛美であるか。彼らは杉越の食事を終わった後ね、どのような賛美をしたか、どのように神様を褒めたたえたかということ、このことは大切なことだと思うわけですね。詩編の115編ではですね、栄光が神にあるように、皆が崇められますようにという、そういう詩編であるわけなんですね。そこではね、このように告白されているわけですね。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われるというんですね。周りの国々は言うわけですね。彼らの神は一体どこにいるのか。彼ら言うんですね。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われると。そして言うわけですね。周りの国々のね、神々は偶像であって何もできない、ね。人の手の技であるとね、口があっても語らず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げないんですね。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があってもね、声を上げることもできない。いうわけですね。これを作る者も、これに信頼する者も、皆これと同じである。しかし、自分たちの神はどうなのか。 私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われるというんですね。そして進めてるんですね。イスラエルよ、主に信頼せよ。アロンの家よ、主に信頼せよ。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主は祝福してくださる。主に信頼せよというわけなんですね。どこまでも主に信頼していくように。そして私たちにはなく神様に栄光があるように、そういう賛美であるわけですね。続いての116編ではね、私たちは主を愛するというわけですね。なぜか、主は私に耳を傾けられるので、私は生ける限り主を呼び求めよ。主は私の声、私の願いを聞いてくださるからとあるわけですね。苦しみと悲しみの中でですね、主の皆を呼び求めたんですね。そうすると主は救い出されたというわけですね。そして言うんですね、主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。だから主が自分にしてくださったこと、本当にそのことを覚えて、これからの自分の歩みを進めていくというわけですね。どんな進めなのか。私はあなたの御前を歩みます、皆を呼び求めます、感謝の生贄を捧げ、誓いを果たしますと、主に対して私はこのように応答していきますという、そういう賛美でね、あるわけなんですね。続いての詩編はね、すごく短いわけなんですけども、素晴らしい賛美であるんですね。すべての国々を主を褒めたたえよ、すべての民を主を褒め歌え。その恵みは私たちに大きく、主の誠はとこしえに晴れるやとあるんですね。まあ、すべての国々よとあるわけですね。イスラエルの民だけじゃないんですね。イスラエルの民は異邦人からね、苦しみを受けてるわけですね。しかし、その異邦人も神様からの祝福を受けて褒めたたえるように、そのようになるというわけなんですね。まあ、神様はアブラハムにね、約束されましたね。あなたによって地上のすべての民がね、祝福される。実際神様はそのようにすべての民を祝福してくださるわけなんですけど、その神様の恵みはね、大きいというんですね。恵みは大きい。それはね、みなぎる、増し加わる、圧倒する、強くなるっていうんですね。イスラエルの民ですね、敵がどんなに強かったとしても、あるいは状況がどんなに厳しいものであったとしても、主の恵みはそれをはるかに超えて圧倒的に強い、いうわけなんですね。その恵みは私たちに大きく、主の誠は常しえに、とこのようにね、賛美しているわけですね。神様はね、イスラエルの民、いや、すべての民を祝福してくださる。だから本当に褒めたたえようと進めているわけなんですね。最後の118編ではね、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。イスラエルの民、そうなんですね。神様はね、力強い御手を持って彼らをエジプトから脱出、解放してくださったわけなんですね。本当に慈しみ深いお方なんだ、と褒めたたえてるんですね。彼らはバビロン捕囚にも会うわけですね。しかしそこからも神様は解放してくださるわけですね。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。このように弟子たちはね、イエス様と共に神様を褒めたたえたわけですね。この賛美ではね、主に信頼せよ、主は助けてくださる、主は力強いお方であると、そのように褒めたたえているわけなんですね。 このように彼らが賛美を捧げた後の出来事であるわけなんですね。イエス様は弟子たちに言われたんですね。ついてみたいのは2番目ですね。弟子たちに言われたこと、あなた方は皆つまずきますと。このようにありますね。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを移すると羊はちりぢりになると書いてありますから。とまあ、ゼカリア書の御言葉を引用されたわけなんですけどもね。羊飼い、それはイエス様を表すわけですね。羊とは弟子ですね。イエス様がこれから打たれるわけですね。主に導かれ従ってきた弟子たちですね。羊飼いが打たれたら羊はどうなるでしょうかね。当然散り散りになるように弟子たちも散り散りになるというわけですね。イエス様が鞭打たれ、イエス様が捕らえられね、十字架にかかられるわけですね。弟子たちはね、イエス様を解放者としてね、ローマからの解放者として理解していたと思うわけですね。ところが、イエス様はその反対者たちにね、撃たれるっていうわけですね。イエス様は、弟子たち全員がつまずきね、イエス様を見せてチリチリバラネになると予告されたわけなんですね。イエス様はそのように弟子たちに言われたんですね。ペテロはどうしたんでしょうかね。しかし、ペテロは言うのに力強く言うんですね。私はつまずきません。言うんですね。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。他の人はつまずくかもわからない。しかし、私はみんなと違うんですよ。ですね。私は特別なんで、私は一番なんですね。まあ、この自信はどこから来ているかなんですけど、確かにペテロはね、特別な体験をしたと思うわけなんですね。みんなを見てね、私はみんなよりより多くのことを体験している、経験してきている、特別な存在なんだ、私はみんなより上だって、そういう高ぶりがあったようですね。大胆な発言をしているんですね。私はつまずきません。どうでしょうか。私たちね、イエス様からね、あなた方は皆つまずきます、この言われたらどうでしょうかね。ペテロのようにね、私はつまずきません、そのように力強く言えるでしょうかね。大胆な発言できるでしょうかね。イエス様はね、私はつまずきません言ったペテロにね、続けて言われたんですね。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言いますと。私はつまずきませんと大胆に発言したペテロに言われたんですね。誠に。これは大切なことを言うときにイエス様が使われる言葉なんですね。マルコの福音書では12回使われてるというんですね。しかし、ペテロ個人に向かって言われた、誠にはここだけなんですね。本当にペテロ個人に向かってね、大切なこととして言われたわけですね。ペテロに対して言っておく必要があるから言われたんですね。詳しくペテロの失敗を予告されたわけですね。これから夜明けまでの数時間のうちにですね、 あなたは失敗するってね。イエス様を知らないと3回言うというんですね。そしてその直後に鶏が鳴く。イエス様から大事なことを言われたんですけども、ペテロは言うんですね。知らないとは言えません。こうありますね。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。あるんですね。ご一緒に死ななければならないとしても、本当にまた大胆な発言だと思うんですね。あなたを知らないとは決して申しません。でもペテロだけじゃないんですね。他の弟子たちもみんなそう言ったというわけですね。彼らはある意味ね、そういう思いを持ってたと思うんですね。私はつまずきません。私は知らないとは申しません。ペテロたちのね、真実な告白だと思うわけですね。しかし実際はどうなったんでしょうかね。イエス様が捕らえられるとね、皆がね、イエス様を見捨てて逃げてしまったとあるんですね。ペテロはね、私はその人を知りませんと3度も打ち消したわけですね。呪いをかけて誓い始め、知りませんと言ったとあるわけですね。大胆な発言をしたわけなんですけども、残念なんですけども、つまずいたわけなんですね。失敗したペテロですね。どこに問題があったんでしょうかね。その一つはね、自分に自信があったということなんですね。全部のものがつまずいても私はつまずきません。他の人はつまずく。しかし私は死ななければならないとしても、と彼は言い張った、力を込めて言い張ったわけですね。そこには高ぶりがあったと思うんですね。自分を高く評価していたと思うわけですね。ある意味で信念の人であったと思うんですね。自分を信頼していた。自分の力に頼っていた。まずそこが一つの問題であったと思うんですね。そしてもう一つの問題は、聞く態度であったと思うんですね。イエス様が言われたんですね。あなた方は皆つまずきます。イエス様が言われて、その言葉を聞いていないわけですね。私はつまずきません。私を知らないと三度言いますと言われたんですけども、決して申しません。イエス様が言われた言葉に対して耳を傾ける。聞いてるんですけども、自分の思いがあるので、それは聞き流しているわけですね。本当ならね、聞く態度があれば、自分の思いを捨てて聞く態度があれば、つまずきますと言われたらどうでしょうかね。いや、なぜつまずくんですか。教えてください。どうしたらいいんですか。知らないと三度言います。そんなことがないように守ってくださいとかね。本当にイエス様の言われている言葉を本当に心を開いて聞く態度があればよかったと思うわけですね。しかし自分は大丈夫、思いが強かったようですね。ですからイエス様の言葉が入ってこなかったわけですね。イエス様の言葉よりも自分の考え、自分の思いの方が心を占めていたわけですね。そしてね、彼は自分の弱さを知らなかった、ね。ここには描かれてないんですけども、他の福音書のところではね、このような状況の中でも、誰が一番偉いかということについて言い合っていたというんですね。誰が一番偉いか。自分は何ができるのか。自分はどういう経験をしたのか。そういうことを誇っていたようですね。自分たちの強さを競っていたわけですね。そのことに心を奪われてですね、自分の弱さに気づいていなかったわけですね。実際女中の人が一人が言うわけですね。 女性に言われてるんですね。あなたもあのイエスと一緒にいましたね。打ち消してるんですね。自分の弱さを知らなかったですね。自分を守るために打ち消したわけなんですね。ペテロはね、自分に信頼していたんですね。イエス様の言葉を聞いていなかった、自分のこととして聞いていなかった、そして自分の弱さを知らなかった、それが問題であると思うわけですね。自分の弱さを知ってですね、イエス様の言葉に耳を傾け信頼していくということが必要であると思うんですね。最初の詩編の賛美はそうだと思うんですね。主を信頼するように。私たちは弱いかもわかんない、しかし主は力のあるお方である、私たちを救い出してくださるお方、私たちを助けてくださるお方である。偶像は何もできない、しかし神様は天におられ望むところことごとく行われる、この主を信頼するように、そういう賛美であったわけですね。しかしそのことを彼は忘れていたというわけなんですね。そういう弟子たちであったわけですけれども、続いて見たいのは28節なんですけれども、弟子たちがつまずくと言われた後のイエス様の言葉をね、続けて見たいと思いますね。28節、しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きますと。イエス様はこのように弟子たちにね、声をかけてくださったわけですね。イエス様は打たれるわけですね。十字架にかかられるわけですね。しかし、それで終わりではないんですね。よみがえることをね、言われたんですね。私はよみがえってから、ね。イエス様は死で終わりではないんですね。弟子たちはね、あのイエス様の十字架はね、敗北とね、感じたようですね。いや、周りの人たちもそうですね。あなたが救い主ならそこから降りてきてみなさい。そしたら信じるからってね。十字架にかかってるイエス様は敗北というふうにね、呪われたものというふうに。しかし、実は私たち罪人の身代わりとなって死んでくださったわけですね。救いの御業を成し遂げてくださったわけですね。葬られましたけどもね、ここで言われているように、私はよみがえってから、イエス様はよみがえられたわけですね。死に勝利をされた、本当の勝利者であるわけなんですね。そして先にガリラヤへ行くと言われたんですね。ガリラヤへ行くと言われたんですね。ガリラヤでどうされるんでしょうかね。弟子たちとまた出会うということですね。つまりイエス様を知らない、イエス様を見捨てて逃げていた弟子たちですね。しかしイエス様は彼らを許し、受け入れ、愛してくださる。またガリラヤで会おうと言われてるんですね。ガリラヤで待っておられるわけですね。ガリラヤでもう一度交わりをしよう。弟子たちと再会する予定だ。先に行って待っているよということなんですね。口ではね、立派なことを言ったわけなんですけども、自分を守るために弟子たちは失敗してしまったわけですね。でもそんな弟子たちをですね、見捨てたりはされないんですね。二日後、ガリラヤで会いましょうと。彼らを許し、受け入れ、そして愛してくださるわけですね。そして、交わりを回復させてくださる。彼らの信仰を回復させてくださりね、 神様との信頼関係にもう一度入れてくださるね。いや、その信頼関係を強めてくださるわけなんですね。イエス様が引用されたガリラヤ書の予言には後があるわけですよね。羊飼いが撃たれ散ってしまった羊たちがですね、試練の中で試され、金や銀のように精錬され、彼らは私の名を呼び、私は彼らに応えると、交わりは回復されることは言われてるんですね。やがて私は、これは私の民、彼らは主は私の神という。弟子たちもね、弱さを知ってイエス様を頼るようになるわけですね。イエス様との関係が強められていく。彼らは大変な失敗をするわけですね。しかしイエス様は彼らのためにね、信仰がなくならないように祈っておられたわけですね。何よりもですね、イエス様は彼らのことをよく知っておられたわけですね。ペテロのことをね、よく知っておられたんですね。すべてを知っておられたんですね。ペテロの弱さもですね。神様は私たちをよく知ってくださっているわけですね。理解してくださっているわけですね。これは私たちにとって慰めであると思うんですね。イエス様は言われたんですね。誠にあなたに告げます、あなたは今日、今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言いますと。かなり詳しく言われたわけなんですけどね。それは何のためなのか。私はあなたを知っていますよ、あなたを理解していますよ、あなたの弱さを理解していますよ。ペテロがね、立ち直るための布石であったと思うんですね。どのような失敗をしたとしてもね、あなたを見捨てないという、そういう愛がね、現れていると思うわけなんですね。実際弟子たちのね、弟子たちはよみがえったイエス様と出会ってね、信仰が回復されるんですね。いや、信仰が強められるわけですね。失敗をして彼らは学んだと思うんですね。私はつまずきません、私は知らないとは言いません、大きなことを言っていたわけですね。しかし大きな失敗をしてしまったんですね。三度も私は知らない、呪いをかけて誓い始めたというんですね。でも主はそのこともご存知である。私たちは自分が自分のことを一番よく知っていると思いたいんですね。しかしどうでしょうか。自分の本当の姿を私たちはよく知っているんでしょうかね。ある程度私たちは知っているかもわからないですね。でもそれ以上に主は私たちのことをご存知であるわけですね。ご存知であり、私たちを許し、受け入れ、愛してくださるんですね。そして私たちを立て上げようとしてくださるんですね。弟子たちはこれからね、強められていくんですね。いろんな苦難に出会うわけですね。弱さを覚えるんですね。その時どうするんでしょうかね。自分の弱さを知った時に主を信頼するように信仰が強められていくわけですね。以前は自分を信頼し自分の力に頼っていたところがあったわけですね。だから大胆に告白することができたんですね。しかし自分の弱さを知ってね、本当に主よ、主よと彼らは叫ぶようになるわけですね。自分たちではなしに主を褒めたたえてるんですね。自分たちはなしに主を信頼するように、彼らはそのように養われていったわけですね。 使徒の働きではペテロは大胆に告白するんですね。反対者たちに対してね、イエス様のことを大胆に証ししていくわけですね。イエス様は不法な者の手によって十字架につけられましたが、よみがえられましたと。イエス様は主ですと。そして言うんですね。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですと。この失敗を通してね、彼らは教えられたんですね。彼らが賛美したようにね、主に信頼せよ、主は助けてくださる、主は力強いと本当に褒めたたえるようになったと思うわけですね。私たちもいろいろな失敗をするかもわからないですね。いろんなことを経験するわけですね。しかしそのことを通して主に信頼しよう、私は主に信頼します、主は私を助けてくださるから、主は力強いお方であるからと神様を褒めたたえるようになっていくと思うわけですね。私たちもね、いつも主を見上げるものでありたいと思うわけですね。そしてイエス様が御言葉を通して語られたら、本当にそのことを心を開いて自分の思いを退けてイエス様の言葉を聞くものでありたいと思うんですね。主をどうしたらいいんでしょうかと、そのように主との関係を強められていきたいと思うわけですね。主に信頼せよとあるんですね。イスラエルよ、主に信頼せよ、アロンの家を主に信頼せよ、主を恐れる者たちを主に信頼せよ、この方こそ彼らの助けまた盾である。それでは一言お祈りをお捧げしたいと思います。天の神様、イエス様が信じる私たちと共にいてくださり、私たちを知り、私たちを理解し、私たちを許し、私たちを受け入れ、私たちを愛してくださることを覚えて感謝いたします。力強い主を覚え、自分の弱さを教えられ、主に信頼して歩んでくださいますように、私たち一人一人の信仰を強めてくださいますように、どのような場合にあっても主を見上げることができますように、主よと主を呼び求めることができますように、どうか私たち一人一人を強めてくださいますように、感謝し尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージに本当に心より感謝いたします。お立ちいただいて、なしたまえ長宗を賛美したいと思います。本当に私たちも弟子たちのようにつまずくものですけれど、イエス様がそのことも知った上で愛し受け入れてくださることに感謝し、主に委ねて歩んでいくものでありたいと思います。一節、なした。